Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。この度西宮で一冊の本が出版されました。そのタイトルは果実荘の薬品作りというふうについています。5版33ページ小さな本ですけれども、この中身はすごいんです。西宮にお住まいのお二人の高齢者が西宮にしかないという、そんなお話を世に残したい、こんな思いでできた本なんです。今日は本を書かれた榎本俊明さんと、この本に出てくるお話の主人公であり、この本を発行された堂本英夫さんにおいでいただいてお話をお聞きします。榎本さん、こんにちは。
こんにちは。
堂本さんもこんにちは。
こんにちは。
僕も含めて3人とも高齢なんですけれど、ちょっと、市民の皆さんに、聞いてらっしゃる皆さんに、どんな年の人なんやということを分かっていただきたいと思います。榎本さん、おいくつになられました？
88になります。
88、この3人の中で一番上なんですけど、堂本さんは？
私86歳です。
86歳、はい、なんかお声聞いてると若々しくて、とてもそんなお年には思えません。で、私は78歳とこうなってるわけですが、お二人のご住所をお聞きしておきたいと思います。榎本さんは紅葉園や、そうですけど、何町ですか？
紅葉園の女神山町、
ね。女神山町、はい、私と同じとこなんですね、はい、実は。はい、堂本さんは？
私とこは洋外町なんです。
洋外町、はい、洋外町言いますと浜ですやんか。
そうです
ね、え、浜の洋外町、堂本さんと兜山のふもと女神山町の榎本さん、このお二人は昔からの親友とか同窓生とか、そんなんとはちゃいますねやろ。
全く違います
ね。ちゃいますよね、はい、今年の春までは知らなんだという。
何も知らなかった。全然知らない
ね、はい、そんなお二人が一緒になって一つの本をお出しになるという、随分珍しいお話やなと思うんですけれど、まあ、実はこれには訳がありまして、私、前田豊がこの実は仲立ちをしたというふうなこともありますので、ちょっとその辺のことだけ説明しておきますが、私が住んでおります女神山町に榎本さんも一緒におられる。で、毎朝一緒にラジオ体操している友達なんですけれど、そこでいろいろお話を聞いていたら、榎本さんはかつて「こもだる物語」という本をお出しになった。で、この「こもだる物語」っていうのはちょっと珍しいなと思って私拝見させていただいて、そしたらそれは酒樽に巻いて、それにきれいな印刷をして、全国に送る、あのコモダルの、まあ、花化粧ですわね、あれのコモを作ってらっしゃるのが尼崎やと。尼崎市内でしかこれはもう作ってないでという、まあ、そういう歴史を一つの本になさった。榎本さんは尼崎市でお仕事なさってたという関係もありまして、まあ、そういうことに詳しく、あるいはまたお調べになった上で一冊の本を作られた。それがこもだる物語。実は私これを拝見した時に、榎本さん、これこもだるだけど包むのは酒だるでっしゃろ。で、酒だるは西宮です。その酒だるの上にこもを巻いて、で、綺麗な絵が入って、そこにポーンって焼き印をしたのにしてわかって言って聞いたら、それ知ってるで。で、その 夜勤を作ってんのはどこでやいうことをしてはれんかって言ったら、いや、それは知らんわというお話です。実は片一方で、堂本さんのお宅は鍛冶屋さんやったんですね。で、その鍛冶屋さんに今もその酒樽に押した夜勤が残ってるという話をお伺いしたことがありましたんで、榎本さんにそのことをお話したんで、榎本さん実は西宮の 酒蔵通りにそういうものを作ってはった家があって、もう今はやってはらへんけど、行ったら物は見られるらしいですっていうお話をした。そら一遍見たいから行こういうことになって、堂本さんのお宅へ榎本さんがお尋ねになった、こういう経緯でしたな。
そうね、
ちょっと長いお話しましたけど、はいはい、思い出しますよね、はいはい、今年の春、
はい、
4月にそんなことがありました。堂本さんその時、私まあご紹介したんですけど、榎本さんどんな感じでした？
なかなかお話お聞きしましても、
はい、
高等なお話
出
さるし、
ね、立派な本出されてて、
我々の思っている人とは違う
な、
だいぶ心を入れ替えて
話しないか
なという気持ちになりました。
堂本さん以前にね、私の番組に出ていただいて、はい、西宮で昔鍛冶屋やっててこんなもんがあったんやでというお話してくださったことがあって、はい、その通りのことを榎本さんにお知らせしたんですよ、
はい、
まあ、それで興味持って行かれた、
はい、
すぐに見せていただきましたな。
そうですね、あの時ねお越しいただいた時もう一番にちょっと驚かれて、うちの品物がそないに驚かれるような、品物かいなと思って、その時はこちらこそ驚きました。
あれ焼き印でしょ？
そうなんです。
で鉄でできてる、あるいは真鍮でできてる。
明治大正期には、
うん、
焼き印というね、鉄でこしらえました、
はい、
そういう品物、
ええ、
これを使っておりました、
ええ、
昭和の初期から今度は合金と言いまして、赤と真鍮、これの合金を混ぜ合わせて、ふいごにかけまして、
うん、
それを溶かして、
ふいごいだ、風を送りながら火を燃やす、
そうなんです、
かまどみたいな
もん。そうです。あれも普通お考えのこのふいごでなしに、鍛冶屋のふいごと言いますのは、
はい、
また大きなやつでして、
はあ、
まあ今で言いますピアノの半分ぐらいの大きさのあんな大きな品物でした。
あ
れをね、私小学校の自分に学校から帰りますと待ってたように、それやれと言われて、ふいご吹きを刺されたんです。
子供ながらに手伝ってたわ
け。あれはとにかく2時間ほどいうのはもう息もつがずに一生懸命吹いてました、
ね、
あれは辛かったです。
なるほど、そういうことを思い出しながら出来上がった焼き物をお見せいただいたわけですね、はい、榎本さんその時に見たいと思って行かはった、それは期待通りのもんでしたか？
いや、それはね、
はあ、
こんな素晴らしいものが果たしてできるんかなと、
はい、なるほど。
まずそれぞれの
版に
字が書かれています、
うん、
その字というのはとてもその見事な字です、
はあ、
普通の字と違います。
字そのものが
綺麗、字そのものが素晴らしい、
はあ、そうですか。
その字、素晴らしい字が、
はい、
しかも焼き印として残っている、
ね、木を彫ったもんじゃなくて、
なくて
鉄です
か？大体木とか道具とかなんだかんだって、
はい、あります。
掘って版を作る、はいはい、
そうです、そうです。
それを焼き印という形で作られてる、
はい、これは鉄です
から、鉄ですから、これは普通の仕事ではできへんなと。
あれ、道具さん鉄を削りまんのか？
いやいや、
どないしまんの？
違うんです。削るようなそんな生優しいものと違うんです。
は
あの金床の上に
は
その版を作ります形をまず
頭
に入れて、
はいはい、
で鉄を叩いて、
うん、
そしてその字体に合うような形に叩いてこしらえるんです。
だから大体のことはできるかもしれんけど細かいことはあるやつ
な、細かいことまでできないんです、
はい、
これが、
それが大変。
ね、あのちょっとご覧いただきますと分かりますけれども、うんうん、この時代自身も今先生おっしゃっておりましたような、うん、特殊な時代になっております。
なるほど。
これを
ほんま特殊な時ですね。
酒蔵さんの方からこういう形にしてくれと、
やっぱり酒屋さんから、
酒屋さんの方からこういう形にしてくれというご依頼によって、はい、私の方はそれに全く違わずにそれをこしらえると
、寸分たがわず手がつく。
それをすることによって、あ、まあ、私とこの方の仕事にな
るわけですね。で、まあ、酒樽 の表面ですから一番、まあ、目立つところ。
そうなんです、ね、
でここで綺麗と思ってもらわんとここでもらえへんわけで、
これもね、
美しくせないかん、
難しい仕事です、うん、もう私ら見てましても、ね、子供の間から見てましてもね、こういう仕事はもう難しい仕事。
そうですね。
もうこんなことを親父が
やってはったなってなもんですな。
やっとったなと思います。
榎本さんはあの書道の方も達者ですから、はい、字を見られたらどんなふうな値打ちのあるもんかいうことを分かりやと思いますが、ね、とっても綺麗。
字そのものはね、
はい、
藩の方ですから逆になるんです。
あ、裏向けになるわ。
裏向けになる。
これは難しいな。
その裏向きになるやつを、
はい、
ようここまで綺麗に、はい、あの作り上げたなと。
そうですね。
これは普通こう版を押したやつやったら分かりやすいけども、版を作るのは、
うん、
全てその逆にいかなあかんので、
うん、
その逆にいった中で今度は押したら綺麗に出来上がっていく、
ね、
こういうようなものはちょっと保管では見られへんのね。
そうですね。あの書家である榎本さんにされたら、うん、あの名筆が書かれた石碑とかは、うん、拓本に取ったりされますよ、うん、でそういうものも書の作品としてよくお持ちなんですけど、うん、そういうものとはまた違った値打ちがあるようで。
そうありますね。これだけはこんなね、素晴らしい字というもの、
ね、
書というものを見たのも驚きでした。
そうですね、
はい、
あの書の方でも相当修練をされている榎本さんが驚かれた感動されたというわけで、うん、まあ、そういうものがね道具さんのところにあったわけですが、
これは
感動の対面ですよね、はい、よかったな。
しかしね、これをこしらえにつきましてはね、
はい、
だいぶ難しかったと思うんです、
はいはい、
それをあえてね、
うんうん、
何日の間にこれこしらえという、
うん、
その
注文ですわな。
注文で、
はい、
受けてやってますんで ね、
そうですね、まあ、主に酒蔵からでしょ。酒蔵から注文が来るってね。
大体この大きなその焼き飯一本こしらえますので、少なくとも20日、
うん、
半月から20日ぐらいかかってこれを一つこしらえるんです、ね、かなり日にちが限られておりますんで、うん
う
ん、
急がないかんし、
もう夜鍋仕事にやってみたりしておりました、う
んうん、
確かに
ね、
あのこの字体見ましても生きたような字を
本当です、ね、
作ってると思うんです。
ちょっと一つ読んでみていただけますか、
はい、
これ何か書いてあるのですけど、裏向けやからなかなか分かりにくい。
これはね、
はい、
大日本帝国、
はい、
摂津向こう郡、
摂津向こう郡
西宮勝部十右衛門肝臓。
なるほど。
こういう時代を作っております。
大日本帝国です。
摂津の国の向こう軍とこう書いてますので
大昔の話ですね。
そこなくとも、明治時代か大正時代、
そうですね、
この時分に作ったもんと思われます。
そうですね、そういう大きな藩を鉄で作って、それが樽に押されたり小物に焼き付けられたりしてたわけですね。
そうなんです。
でそういうのが全国から注文が来る。新潟から来たり、
大体ね、この、うん、まあこの灘五号、
はい、
これを中心にいたしまして、まあ、遠いところでしたら、広島、ね、からあの伏見、新潟の方も
あるんです
が、
そんなにね広い範囲から注文が来るということは、長いこと商売してはったっていう。
そうなんですね。
いつ頃からやってはったですか。
私とこはね、この焼き飯は明治30年、
はあ、
あの自分からやってました。
何代にわたってやってはったですか。
祖父の代からやりだしまして、
はあはあ、
親父がその後継ぎましてね。
ああ、そうですか。
で、うん、あと、まあ、私の代になりそうなところまでは行きませんけれど、ちょっと前に、
はい、
もう戦争が激しくなりましてね、
第二次世界大戦が、そうですね、
今で
鉄が使えるようになりますな、
シナ事変と言いますんですけど、
ね、はは、
今そんな言うたらちょっとお分かりにくいと思うんですが、日誌事変ですかな、ね、その自分昭和13年ぐらいに企業整備と言いましてね、
うん、はい、
そういうこういう鉄材を使ってするような商売、
うん、
あるいはお酒、お米から、
うん、
お米を通してお酒にすると、
うん、
そういう商売がもう
できなくな
った、できなくなった、そうしますとこの昭和13年の自分から、
うんうん、
もう仕事ができなくなった
わけです。なるほど、それで。
そうしますとそこでまあ私らの方は廃業したわけです。
あ、そうですな、うん、3代目になるべき堂本秀夫さんはあの鍛冶屋さんをせんと、
もうせずに、
はあ、
もう私は近くの銀行に就職したんです。
あ、そうですか、まあ、じゃあまあ2代にわたってやってこられた家業ということ、
そうです、
ね、それが今作品だけが残ってる、
残っておる、
うん、そういうことに、榎本さんが今度は見て感動してこれは残さなあかん、そうですよね、
そうですね、びっくりしますな、
残さなあかん、
残さ
な、
絶対これは残して、うん、やっぱり西の目の貴重な文化遺産やと、
はい、そうです、
ね、そのように直感をしましたな、
なるほどね、はい、残すのどんな方法で、
やっぱり資料館とかそういうところへ残してほしいな、
なるほど、まとめてね、
まとめてね、うん、置いて市民がいつでも見られるようにしてほしいなと、
ね、要はあの文化財やったら、
はい、
あのええものは誰ぞが持って行ってしまって、
はい、
全部そろばんようになったりいうのありますから、
はい、
そんなならんように
ちゃんと
固めて
残してほしい、
残してほしい、それともう一つは榎本さんこれ本にしようと思わはったわけでしょ、
はい、
記録に残したいという、
ね、ただ単にね、
うん、
その院があっても、
はい、
どうしてできたのか、
分からん、
誰が作ったんや、
はい、
そういうようなものが分からんで、
な
んぼ並べたって意味がないと、
そういうことです、
ね、だからやっぱりきちっとした資料をやっぱり作っておかないと、
そうなると今度はそういう資料がいりますよ、
そう
す、ありましたか、
ありまして、これ全部資料としてまとめたものですからね、
なるほど、
しかも堂本さんからいろいろ細かく
聞かれて
お聞きして、
なるほど、
文章化していくと、
じゃあ堂本さんが覚えてはったことをことごとく聞いて文章に変えて、
はい、
年号やら何年やったやと、はい、数が何部やとかいうのことも全部書き上げて残そうと、
そう、
なるほど、これはえらいご苦労ですね、
まあ、それもねやっぱり好きかこそ
お好きな
ことです、ね、
そういうことお好きなええ、人に見つけてもらいました堂本さん、
ありがたかったです、そのお話を ね、
は本になるというお話聞かれて
お聞きしましてね、
は
これはこんなありがたいことが あるんやな思ってね、
うん、
その当時びっくりしました、でね、これはやっぱし私の覚えておる範囲もうことごとくもうお話申し上げて、
はい、
で本にしていただけるなら
そ, うです
ね、そんな嬉しいことないと、
そうです、ね、
それやっぱり、親父とか祖父なんかが草葉の陰でこれを聞いたら、うん、喜んでくれるやろうと、
だけどそのおじいさん、
それは、
うん、おじいさんお父さんがねご苦労してきはったことを誰も知らんかった、知らんままですやんか、
そうです、
ね、堂本さんの頭の中だけや、
そうです、
これがものになって記録になって残ったら
こんなありがたいことないです、
このもう将来ずっとお子さんからお孫さんからみんな、
ね、はあ、これはこういうことを榎本さんからお聞きしましてね、こんなありがたいことはないなと、
やりまほうという二つ返事で、
もう私知ってる限り、まあ、申し上げたいと思いますけれども、
うん、
ちょっと先ほど申しましたように昭和13年に私の方の仕事がなくなった、
うん、そうです、
そういたしますとね、私計算してみますとね10歳なんです、
うん、
10歳の時までは商売やっておりました、
なる
ところがもうそれを超えますと、
うん、
もう仕事やってません、そうしますそれをもう私としては分からんなりでも、まあ、親父から、
うん、
聞いたりしてることをこれをずっとあの頭に入れておりました、
はいはい、
それを榎本さんの方から この本に、なるというお話を聞きましたので、
ね、
分かってる範囲全部これを、うんうん、申し上げて、
なるほど、
これが本になれば、うん、これは後々、ね、このことが残る、
そういうことですよ。
でも
嬉しい
って、嬉しかったです。
そうですね、
私ね、この夜勤が、もう一つ感動したのは、
はい、
20年の8月6日の日に、
はい、
西宮市が全部焼夷弾で焼けてしまった。
昭和20年ね。
20年、
はいはい、終戦の年。
そう、それ20年に焼けてしまって、
うん、
しかもこれが鉄であったがために残った、
はい。そういうことです。
これが木であったり普通のものであったら残ってない。燃えちゃった。
そういうことですね。
それがその鉄として、この印が置いてあって、しかも、ね、残った。
はい。
これはその古墳からこれを掘り出したのと同じでしょ。
そういうことです、
ね。そういうことで非常にまあ意義があると。
いわゆる文化財。
文化財としての意義があると、
ね、
このように思います。
ね、
まずそのそういうような、
うん、
のをしかも大事に、
うん、置いてあ
ったものを残しておられた土門さんも素晴らしい人やったなと、はい、このように思いますね。
ねえ、土門さん、こんなもう邪魔になるか掘ってまうとか思わったことはないですか。
いやね、これね、私はそんな掘ってしまうというふうな気持ちは
失礼なこと言いました。
ありませんけれどね、
はいはいはい、
これ子供の代になるとどうなるかやな思いましてね。
ですね、
もう私の代であれば、
うん、
親父が苦労してこしらえたこの製品が、
はいはい、
これだけ残しておるんだから、うん、いうことで思いますけれど、
うん、
子供の代、孫の代になりましたらこんなもんをどうするんやろ
う
なと思って、
ね、 そうですね、
それは心配でした。
そうです、ね、
ところがもうこれを本にしようという、
はい、
榎本さんのお話をお聞きしまして、はい、これはありがたい思ってね。
そうですね、まあお二人の気持ちがぴったりあったというところで、私もまあお二人お引き合わせしてよかったなと思ってるんで、3人とも喜んでるわけですけれど、それからあとはもうトントン拍子で、榎本さんは何年も土門さんどものお宅へ行かれて、土門さんの話を聞かれる、それから資料があったら出してあげて、大事にしたはった古い書類やらも出してきはって、それも全部本になってる、
はい、
それから榎本さん見事な写真家でしてね、写真がお上手ですから、はい、もう全部の作品を写真に撮られて、この本の中全部入ってますな。
そうですね、
これびっくりしましたな。実物より綺麗。
この写真見られたらね、
はい、
実物見られて、
まあね、
されるよりね、写真の方が目立つようになってます。
ほんと綺麗、
だからこの写真がもうほんと新品と同じような形で
ピカピカ光ってます。
ピカピカ光って
ます。これ実際に見たら土かぶってます。
そうなんです。
なんでこんなうまいこと写んねえの。
うまいこと写ってますね、この写真は。
まあ、エロさん、
やっぱりこれは物がいいからですよ。
あ、そうですか。
物がいいからこういうの写るんでしょうね。まあ、不思議なもので、
いやいや、
決して私が写真がうまいとか、そういうものではありませんが。
それは榎本さん上手やと思いますよ。
やっぱりこういうものが出来上がって、
ね、
まあ
もうこれ
でもどれ一つ撮りましてもね、
うん、
まあ、見事に写真が、
そうです、ね、
証明してくれてますね。
そうですね、まあ同じものがなくみんな違うものなんで、
はい、
ぜひこれは見られたら楽しいだろうなと思います。見事な作品が写真になって全部揃って載せられていますので、値打ちがあると思います。これまあ作られて、今お二人ですね、榎本さんはまあやっとできたなということかもしれませんが、どんなお気持ちですか。
いや、私ね、この文章もさることながら、
はい、
この図録が、
はい、
出来上がったことに大変良、
うん、
かったな、
良かったね
ということを感じます。
あ、
まあ、中の文章を作るのにもいろいろ
ご苦労なさったと思います。
お世話になったけれども、
はい、
それよりも異様にこの藩が生きてきたと、
はい、そうですね、
このように思いますので、
そうですね、
よかったと思っております。
今我々が見せてもらったらもうまずその美しさに目を奪われますもんね、はい、 その他に、鍛冶屋とはどんな仕事をしてたか、その中で酒屋の仕事をどういうふうに受け負ったか、作業はこんなふうに、順番はこんなふうにということを詳しく書いていらっしゃいますので、昔の鍛冶屋さんの様子がほんまにこの本一冊で分かるような気がします。ドムさんもね、そういうことが残っていくのが嬉しいとおっしゃってました。
これがね、後世に残してもらえるということは
ね
もう私一代やなしに、
はい、
子供、孫、その代も私の分かってる範囲の、
はい、
子供たちにもこれが
そうです、ね、
もう
次
に送っております。
あ、そうですか。
おりますところに全部発送して、
そしたらそのこともお聞きしとかないといけませんが、これは西宮市の図書館とか、はい、郷土資料館とか、そういうところへ行ったらありますもん。
あのね、先日郷土資料館の方へ参りましてね、
はい、
この本を、
はい、
お届けしたんです。
あ、そうですか。
そうしまして、
はい、
館長さんにね、
はい、
私の方の今現在持っております、この焼き版、あるいはその方巾版、
うん、
これ持っておりますもの、どうですか、全部お預けさせていただいてもよろしいか、
はい、
言うて、まあ、話をしました。
あ、そうですか。
分かりました。これはもう全部、うん、これは貴重なもんだからお預かりしますよ。
いや、それはよかった。
安心して持ってきてください。
いや、よかったですね。
妙なことをお聞きしましたので、これはやっぱり皆さんの、ね、ご協力のおかげで、
うん、
まあ、後々までこの版が西宮市に残る、
うん、そういうことですね。
また皆さんの目に届く
と、そういうことですね。
ということが私確認できましたので、
よかった、
喜んでおります、ね、ありがとうございました。
いずれ、まあ、そういうことでしたら郷土資料館で管理をして、展覧会を開いてお見せしたりすることも出てくると思います、はい、その中で西宮の酒造りのお仕事と、はい、この焼き飯とかどんな関係やったかいうこともよう分かってくると思う、はい、思うんですけど、はい、とりあえず今の段階ではこの出版されたばっかりのこの本、
はい、
郷土資料館とか図書館行けば、まあ、見せてもらえるということですね。
持って行っております、ね、
で、あんまりたくさんも知っておられへんと聞きましたんで、
たくさん
誰でもあげるというわけにはいきませんこれ自費出版でして、まあ、
そうです、
ね、費用もかかっておりますが、売るというふうなもんではないので、見たい人には見てもらう、そういうことです
から
ね、
はい、
図書館とか
本当にこの本を貴重な本と思います。
そうですね、
私としてもこんな素晴らしい本ができたいいことは本当にもう喜んどるんです、
ね、あ、本当ですね。榎本さんもこれ、まあ、機会にまだまだこういろんなことを調べたり書いたりされると思いますけど、これもまあ一つの足跡としてね、西宮に住んでる門がこうやって西宮の文化やら歴史を自分たちの手で本にするっていうのはええことですな、ね、こういうことがね、
こういうことはやっぱり続けてできてい
きたいですね。
昔
の西宮の様子を世に残そうという意図でお二人の高齢者が気持ちを一つにして出来上がったこの小冊子、西宮の大切な宝物の一つになることだと思います。西宮で生まれた文化が時を経て姿を消しても歴史としていつまでも残っていたいくことをみんなでこう語り継いでいきたいもんや、このように思います。今日は、作家、書かれた榎本さんと、鍛冶荘ご本人の堂本さんにおいでいただいて、今回出版された鍛冶荘の焼き印作りという小冊子についてお話を伺いました。お二人どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。